1節から24節になります。はい、それでは読みいたします。創世記7章の1節から。主はノアに言われた。あなたとあなたの前家は箱舟に入りなさい。この世代の中にあってあなた方が私の前に正しいことが分かったからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメスと七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメスを一つがいずつ、また空の鳥の中からオスとメスを七つがいずつ取りなさい。またそれらの種類が全地の表で生き残るためである。あと7日経つと私は地の上に40日40日や雨を降らせ、私が作ったすべての生きるものを大地の表から消し去る。ノアはすべて主が彼に命じた通りにした。ノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり大水は地の上にあった。ノアは息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と共に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地面を這うすべてのものの中からオスとメスがつがいになって箱舟の中のノアのところにやってきた。神がノアに命じられた通りであった。何日経つと大洪水の大水が地の上に生じた。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。大雨は40日40夜地に降り注いだ。ちょうどその日にノアは息子たちのセム、ハム、ヤフェテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と共に箱舟に入った。彼らと共に種類ごとにあらゆる獣、種類ごとにあらゆる家畜、種類ごとにあらゆる地の上を張るものと、種類ごとに あらゆる飛ぶもの、鳥や翼のあるもの、すべてが箱舟に入った。こうして命の息のあるすべての肉のあるものが2匹ずつノアのいる箱舟の中に入った。入ったものはすべて肉のあるもののオスとメスであった。それらは神がノアに命じられた通りに入った。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。大洪水は40日間地の上にあった。水かさが増して箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水がみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水は地の上にますますみなぎり、天の下にある高い山々もすべて覆われた。水はその上にさらに15ピト増し加わり、山々は覆われた。こうして地の上を動き回るすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地の上の生けるものすべてを、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去られた。それらは地から消し去られ、ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増し続けた。本日はこの聖書箇所から皆箱舟に入りなさいという題で工藤先生メッセージしていただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共に神の御言葉なる聖書から耳を傾けることができますこと感謝いたします。この聖書を掲示してくださった聖霊様ご自身が、今お一人お一人の心の内に語りかけてくださいますように、そして来たる一週間も聖霊様の導きに従って歩むことができるように助け導いてください。この時主の御手にお委ねし、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日はノアの大洪水のお話の2回目になります。ちょうど吉田兄弟が復習してくださってありがとうございました。前回のところでは地上に人の悪が増大していったということ、 そして人間の罪がいよいよ極まってしまったんだということを見てまいりました。それゆえ神様は大洪水によって全てを滅ぼし去ると告げられたところです。しかしノアだけは主の心にかなっていましたので、箱舟を作りなさい、そして裁きから救われるようにと神様がノアに命じられたところでありました。前回も確認したんですけれども、大事なことですのでもう一度確認します。このノアのお話は私たちとどのような関係があるのでしょうか。それは今私たちが生きているこの歴史の終わりもまたノアの日のように到来するのだということなんです。マタイの福音書24章38節でイエス様が教えてくださっていたことでありました。イエス様は終わりの日のことについて教えてくださったんですけれども、それには大事な理由があります。それはイエス様の言葉を聞いた私たちが目を覚まして歩むこと、しっかりと終わりに向けた準備をしておきなさいということ、これがイエス様が終わりについて話されたことであります。私たちはともすると終わりがあるということを忘れて今の状況がずっと続くという、そのような気持ちで日々を歩んでしまうものではないでしょうか。しかし聖書ははっきりとこのように言っています。ヘブル人への手紙9章の27節、ヘブルの9章27節お聞きになってください。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このように聖書は述べているんです。私たち誰もがいずれは神の御前に立つ日が必ず来るんだということ、そしてこれを前提としながら日々を歩みなさいと聖書は私たちに語りかけているのです。ノアの時代の人々は洪水が来るその日まで食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていたと言われています。つまりこの世のことに関心が集中していたので神様の言葉に気がつくことができなかった、終わりへの準備をすることができなかったということなんです。しかしノアは神様の言葉を聞いて神様が命じられた通りに箱舟を作っていきました。終わりが来るということへの備えをしていったんですね。それゆえにノアは救われていくことになるのです。本日の説教のテーマはこのノアの救いということについて3つの特徴を見てまいりたいと思っています。ノアの救いの特徴をよく知ることによって私たちもまた終わりへの準備をしっかりとすることができるようにと願っています。それでは早速御言葉に入っていきましょう。一節をもう一度お読みいたします。7章の一節、主はノアに言われた。あなたとあなたの前家は箱舟に入りなさい。この世代の中にあってあなたが私の前に正しいことが分かったからであると。ノアの救いの特徴の一つ目、それは家族も一緒に救われたということであります。これは7節と13節にも繰り返してまたより詳しく言われていくことになります。ノアの救いは家族とともに共同体としての救いだったんだということなんです。一節の後半を見ますと、あなたが私の前に正しいことが分かったからと救いの理由が述べられています。ここで強調されている言葉はあなたという言葉になります。ノアが強調されています。神様はこう言われているんです。ノア、私はあなたのことを分かっている、私はあなたの歩みを見てきた、そのことのゆえにあなたとあなたの前科を救い出そうと神様は言っておられます。 ノアは正しい人であったと言われていますけれども、これは何も罪が一つもないということではないんです。これはノアと神様との関係が正しかったということになります。簡単に言うと、ノアは信仰を持っていたと、そういうことなんですね。それではそこから私たちが疑問に思うのは、それではノアの家族は信仰を持っていたのかどうかということではないでしょうか。聖書にはそれははっきりとは書かれていません。おそらくノアの言うことに従って箱舟を作り、箱舟に入っていったということですから、結果として最終的には神様を信じて箱舟に入れられたと、そのように考えることができます。しかし一節で言われていることは、ノアの信仰のゆえに神様は家族をも導いてくださったということなんです。この神様から見た信仰者の家族ということ、第一コリント書の7章14節にこのように教えられています。第一コリント7章の14節を読み出します。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものなのです。ここでは信者の夫、妻、子供、つまり家族は聖なるものとされているんだと言われています。聖なるものというのは神のものとして取り分けられているということです。これは家族だから自動的に救いを得るということではありません。それは聖書全体の教えと異なります。しかしやはり信仰者の家族というのは神様によって特別に導かれている、そのような存在なんだと聖書は言っているんです。私はデボーションに御言葉の光を使っているんですけれども、ちょうど先週ソドムとゴモラの裁きというところが教えられました。創世記の18章から19章のことになります。ソドムとゴモラという町はこの時のノアの時代のように罪が極まってしまい滅ぼされていきます。しかしロトとその家族だけは救い出されるという、そういうお話のところであります。でここでも同じようにロトとその家族が救われるという共同体としての救いが言われています。しかし実はこの家長であるロトの信仰、これよく見てみるとかなりあやふやなものであったようなんです。ロトという人物は信仰者であるアブラハムの甥になります。甥っ子になります。その甥っ子のロトはある日アブラハムのもとを離れてソドムに向かっていったんですね。つまりロトはこの世の魅力に惹かれてこの世と一つになっていったということなんです。そして主がソドムを滅ぼす際にロトに町から離れなさいと命じたんですね。一緒に滅ぼされてはいけないと命じました。ロトはどうしたでしょうか。ロトは町を出るのをためらっていたと聖書は告げています。この世のことに後ろ髪を引かれて神の言葉に従うことができなかったんですね。しかし主はロトと家族の手を掴んで半ば強制的に町から連れ出し救い出してくださいました。この救いはロト自身の信仰ということではなくてアブラハムのゆえなんだと聖書は語っているんです。実は私自身もロトと同じものであるということに気がつきました。私は子供の頃から 両親に連れられて、両親の信仰のゆえに教会に通っていました。しかしいつしか世の中の楽しみを選び、私は教会から離れていってしまったものです。それでも思い出すと不思議なもので、信仰は持っていないのだけれども、時々神様に祈っていたなという記憶があるんですね。不思議な導きがあったのだと思います。そして人生の節目のある日のこと、神様は私の手を掴んで、いわば強制的に救いへと導いてくださったんです。本当に不思議な体験でした。まさにロトの人生そのものだったなと思うんです。そして私が教会に戻って分かったことがあります。それは教会の皆さん、特に両親が私の救いのことを諦めずに祈り続けていたということなんです。神様は祈られているもの、取りなされているものを特別に導いてくださいます。もしまだイエス様を信じていないそのようなご家族がいらっしゃったとしたなら、ぜひ希望を捨てずに祈り続けていきたいと思うんですね。私たちの取りなしの祈りは必ず聞かれていて、積み重ねられていて、ここぞという時には神様が働いてくださって、その方を救いへと導いてくださる、こういうことがあると信じて祈り続けたいと願うんです。それではノアの救いの特徴の2つ目、それは動物たちも一緒に救われた、動物たちも一緒に救われたということであります。2節と3節をお読みします。2節、あなたはすべての清い動物の中からオスとメスを7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメスを1つがいずつ、また空の鳥の中からオスとメスを7つがいずつ取りなさい。それらの種類が全地の表で生き残るためであると。神様は人間だけではなくて動物たちをも生き残らせ、存続させようとなさったということなんです。これも8節そして14節と繰り返して教えられていきます。動物、鳥、そして地を這う虫たちも箱舟に入ったんだということが教えられています。神様は人間の救いだけではなくて、すべての被造物のことを心に留めておられるお方です。もし私たちが飼っている犬とか猫とかウサギとかカブトムシとか死んでしまいますね。その時に一体どこに行ってしまったんだろうという疑問が湧いたなら、私たちはこういうことができます。少なくとも信仰者に属している動物たちは天国に行っているんだと、やがて再会することができるということです。その時むしろ大切になってくるのは、私たち人間の方がしっかりと救いを手にしているのかどうかということになってきます。被造物の救いについてこのような御言葉があります。ローマ人への手紙の8章19節から20節。ローマ人への手紙8章19節から20節。被造物は切実な思いで、神の子供たち、私たちクリスチャンが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのですと、このように教えられています。私たち人間の罪のゆえに、被造物にも呪いが入りました。それによって動物は死ぬものとなっているんです。それゆえに人間の救いが完成するとき、死も涙もない新しい世界が到来するとき、当然そこには動物たちも入れられるということが言えるのです。 ノアは動物たちをも箱舟に入れなさいと神様から命じられました。しかし9節を見ますと、実際にはノアが入れたというよりも動物たちの方からやってきました。これは明らかに神様の特別な力が働いているということです。もし先に立てられたもの、指導者が神様に忠実に従っていくなら、そこには神様が背後で働いてくださいます。そして必ずご計画を成していってくださるということなんです。忠実なしもべ、忠実なリーダーノアの周りには神様の秩序が作られていっているということがわかるんです。この後箱舟は約1年間ですね、水の上を漂っていくことになります。1年もの間動物のお世話をし排泄物の処理をすること、これはどれほど大変なことかと思うんですね。また私はすぐ船酔いするタイプなので、1年もの間船酔いと戦っていたなんてことを考えると本当に大変だったなと思うんです。それでもです、1年の間箱舟の中は守られ、動物たちは互いに傷つけ合うこともなく、皆が生き延びることになっていきます。神に従うノアという人物を頭として、この船の中は秩序が保たれ、皆が守られていくことになりました。私たちもそれぞれに立てられているところがあると思うんですね。例えば家庭のリーダーであったり、子どもに対する親であったり、社会的に責任を負っていたり、または誰かの信仰の導き手として立てられているということがあると思います。そこにおいてまず大切になってくること、まず第一に注目すべきことは、立てられているものが神に忠実であるかどうかということなのではないでしょうか。初めに立てられた人が神に従っていくとき、そこには神様が必ず働いてくださいます。そして救いのご計画が進められていくということです。ノアの忠実さがあって、動物たちもまた救われていくことになりました。私たちもまた忠実に御言葉に生きることにより、周りの救いのために用いられていきたいと願うんです。まあ、こんなこと言うと少し荷が重いなと思うかもしれないんですけれども、大丈夫です。ノアの救いの3つ目の特徴、それは救いは神様ご自身が完成してくださるということです。救いは神様ご自身が完成してくださいます。15節と16節にそれが言われています。15節16節、こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつノアのいる箱舟の中に入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであった。それらは神がノアに命じられた通りに入った。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。ノアはここまで大洪水から救われるためにと箱舟を作り、さまざまな準備をしてまいりました。しかし最終的には神様ご自身が箱舟の戸を閉ざし、全員を守られたということなんです。17節以降に裁きのことが言われているんですけれども、大洪水は徹底したものになりました。40日間水は増え続け、すべての山々が水で覆われたんだと言われています。神様の裁きというのは誰も逃れることができないものであるんだということがわかるんです。 ひょっとしたら自分は助かるんじゃないかとか、終わりの日が来てもなんとかなるんじゃないかと思ってしまうんですけれども、そういうことではないんですね。神様が守らなければ誰も救われることはできません。16節のこの最後の言葉を直訳してみます。16節最後の言葉直訳するとこうなります。それから主は彼の後ろを閉じた。それから主は彼の後ろを閉じた。どこが違うかというと、原文にはこのとという言葉がないんですね。それゆえに英語の聖書はこう訳しています。主は彼を閉じ込めた。主は彼を閉じ込めたと訳しています。主が彼を閉じ込めた。より一層神様の主権が感じられます。神様がご自身の力を持って救いを完成させたんだということがわかると思うんですね。これは私たちの救いも同じことです。ノアが箱舟を作ったように、私たちも御言葉に応答して行動することが確かに求められています。それでも最終的に誰が私を救うのかといえば、それは神様ご自身が私を救うということなんです。そしてもう一つの大切なことは、救いの道はいつまでも開いているのではないんだということです。箱舟に乗ることのできるチャンスは神様が主権を持って定めておられます。それゆえに私たちは機会が与えられているこの間に、しっかりとイエス様を信じて救いを確実なものにする、そのことが願われているということなんです。本日はここまでノアのことから救いの特徴3つ学んでまいりました。この救いというのは神様が与えたもの、神様が定められたものであります。私たちがこの救いの方法を納得できるか納得できないかという問題ではありません。それへ5節に書かれている通り、ノアはすべて主が命じられた通りに行っていくんです。今日は最後にこの今日の箇所で何度も何度も繰り返されている言葉があるというところに確認して終わりにしたいと思います。今日の箇所で何度も繰り返されている言葉、それは本日の説教題にある通り、箱舟に入るということなんです。一節、箱舟に入りなさい。七節の最後にも箱舟に入った。九節にも箱舟の中という言葉、十三節の最後箱舟に入った、十四節の最後にも箱舟に入った、十五節の最後箱舟の中に入った、そして23節の最後、箱舟にいた者たちだけが残ったと何度も繰り返されています。箱舟の中に入るということが今日最も大切なこととして繰り返されているんです。私たちにとって箱舟に入るとは何を意味しているのでしょうか。それは救い主イエスキリストを信じるということであります。冒頭申し上げた通り、終わりの時は必ず来ると聖書は述べています。そして誰もが神の前に立つ時が来るんだと告げています。聖書が言うことはこれまでことごとく実現してまいりました。例えばアブラハムは年を取っていたにもかかわらず子孫が与えられました。出エジプトのことも実現しました。バビロン捕囚も告げられていた通りになりました。そして 言われていた通り、イエス・キリストがお生まれになり、私たちの罪を背負い十字架にかかり、復活し天に帰られ、そして聖霊が降臨するということ、これも起こりました。そのイエス様の40年後にはエルサレムが滅亡すると言われていましたけれども、これも紀元70年に実際のこととなりました。それでこの先、私たちの先に起こることも必ず実現すると信じることができるんです。それに私たちはしっかりと準備をしてまいりたいと思うんです。今週の御言葉になります使徒の4章12節をお読みしたいと思います。週報をお持ちの方はご覧になってください。使徒の働き4章の12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。この方以外、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありませんと聖書は述べています。ぜひイエス様をしっかりと信じて、ここにいる全員が救いを得ることができるようにと願うんです。そして私たちの愛する家族、友人、周りの方々のためにも私たちは取りなしを続けたいと思います。何よりまず自分が主に従うことによって、その救いのために用いられていきたいと思います。一人も漏れることなく、皆で一緒に救いの道へと進んでいきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。天地を治めておられる私たちの父なる神様、今日はノアの救いから学んできました。あなたは私たち一人一人の救い、そして私たちの家族、また全被造物のために救いを用意してくださっていることを感謝をいたします。そのために私たちが日々取りなし続けていけますように、またノアのように忠実に御言葉に従って、自分のためにも周りのためにもしっかりと準備をして日々を歩むことができるように助け導いてください。特にまだイエス様を信じることができていないお一人お一人を主が助けてくださいますように、その手をしっかりと掴んでくださり、来るべき日には永遠の祝福へと救い出してくださいますようにと、どうぞお願いをいたします。とうとうイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。